今からですね、たった毎月5000円で英語力を飛躍的に上げる方法をちょっと説明していきます。で、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、僕は信じられないぐらい英語にお金をかけたことがあるんですね。で、例えば、聞き流すだけ。で、なんか有名でしょ？なんか聞いたことないですか？数から始まるやつね。まあ、僕はちょっと合わなくてというか、結局でもなんか全部取って、なんか多分数万円かかったと思うんですけど、うちの母親の方がよく聞いてたっていうぐらい、もう本当 CD の 1個目2個目だけなのに、なんか惰性でもうちょっとなんか1年分ぐらい買っちゃってっていうのはありますね。でそれ全然ダメで、であとなんか英語脳とか脳科学的ななんか説明がいっぱいあるやつ、これが1個ずつが結構高くて、これもね全部合計したら十数万は多分かかってて、でネイティブメソッド系みたいなのがあって、ネイティブ脳みたいな、ネイティブ発音みたいな、それも多分合計すると10万円ぐらいはかかってると思うんですね。で、あとそうでしょ、すごいでしょ。で、ソフトウェアがあって、石の名前知ってます？なんかローから始まるんですけど、ローフンフンストーンっていうのがあって、なんかその石ってトルコの方からなんか発見されて、いろんな同じ意味のことがいろんな言語で彫られて、それで翻訳、古代の言葉の翻訳にすごい役立った石、まあロゼッタストーンですけど言っちゃったんで、それがあって、それがなんだろう、そのロゼッタストーンっていうのが、まあそういうソフトがあって、なんかこうコンピューターでこうなんかこっちの記憶とかをテストしてて、なんか忘れたらうまいこと次のこうなんか問題とかが変わってっていうすごいソフトがあるんですけど、これもね結局奥さんがやってましたね、買ったんですけど、これ数万円するんですけど、で、あとはまあこれ聴覚革命とか言って、耳おかしくなるやつあって、これはまあやったんですけど、これはクラシックがすごい楽しくなって聞くのがジャズとかでも、英語は結局やらなかったんで何にも。あとはなんか英単語を覚える系のソフトとかがあって、なんか6000語覚えれるというか、全然ダメだったんですけど、まあ、ひどい感じですね。で、個人レッスンで100万円ぐらい使ったことあります。すごいでしょ。で、それで、でも全然、これは、まあ、もう半分っていうか、まあ、半分は自分が悪いんですけど、まあ、やらなかったっていうか全然。で、最終的に今は外国人の友達が家族学習の、まあ、すごいそのプロがいて、その人が開発した、まあ、30万円のコースがあって、でそれをそれ参加して、でそれで初めてうわ伸びたと思ってるんですけど、伸びたっていうプラス もっとなんか全然違う、なんだろう、英語を学ぶ方法を学べたって感じですかね。なので、あとはどんどんやりながら、まあ、トレーニングして伸びていくなっていう自信があるっていうか、いう状態です。で、この、まあ、30万円のプログラムは、まあ、一番おすすめなんですけど、個人的には。でも、まあ、いきなり30万は辛いと思うし、もっと伸ばしてから入ったらもっと飛躍的に伸びたりするんで、今日はこの月5000円でもうすごい効果高い方法っていうのを話していこうというふうに思います。で、まず最初にちょっとテストをしたいんですけど、すごいリラックスしてちょっと今から言う説明聞いて、それでちょっとテストに臨んでほしいんですけど、英単語のテストとかじゃないです大丈夫です。で、まず実は僕ら日本人で、特に義務教育でもう中学校から、小学校から英語やってたの？まだ中学校ですか？じゃあ、まあ、中学校から英語をしてきた人だったら、もうほとんど実は英単語もなんか大事な基礎的な英単語っていうかな、日本語で例えば運ぶっていうのと別に持つっていうのは、例えばちょっとそれ運んでっていう時に、それちょっと持ってあっちにって言っても通じますよね。持ってあっちにって言えれば運んでと同じ意味になるじゃないですか。だからそういうふうにして何にでもある程度応用できる単語っていうのは、重要単語っていうのはもう覚えてるんですよね、僕ら自体を全部。で、 その文法は若干変な覚え方させられてるせいで若干文法おかしかったりしますけど、それでもあの何でしょうね、一応主語動詞述語みたいな順番にはしますよね。その後とかがごっちゃごちゃだったりとかはしますけど、でもそこまでおかしなことはなくて、で僕らが必要なのは実は無意識を使う力が足りないんですね。日本人の英語力で一番のインパクトとしては無意識で使うの 無意識を使う能力。だから日本語喋るときに文法を意識しないじゃないですか。でもでたまにちょっと慌てたら文法おかしかったりはするけど直したりしますよね。でも相手に何か説明しようとしたときに語順とは考えないですよね。なんかもう無意識を使ってパンパンパンってやりますよね。それと一緒で英語も文法とか考えずに無意識に ある程度正確な位置に単語を置いていく能力が大事で、それを鍛えてないんですよ全く。意識して単語を置くトレーニングはしてるけど、それを無意識で置く練習してないんです。無意識を使って置く練習っていうのは全然しなくて、でそれをするだけでものすごい英語伸びるんですよ、英語力で。それ無意識で置けるようになると聞くときにも自然とどこをちゃんと聞かなきゃいけないかっていうことが脳が慣れてきて聞こえるようになるんですよ。英語の発音きれいにしなくても急に聞こえるようになったりとか急に伝わるようになったりするんです、それがちゃんとできたら。でしかも速くなるスピードが、レスポンスので、そういうことをするためにじゃあ無意識どうやって鍛えたらいいかったら、例えば、デザインのほら4原則とか言ってなんかコントラスト整列反復とか言ってルールがありますよね、繰り返しで。あれって最初意識しますけどだんだん意識しなくなるじゃないですか。で本当に意識しない時って何かったら本当に何かデザインする、その瞬間に綺麗にしようとしてそのもう無意識に使わなきゃいけない状況を作り出したらその自然と使っていきますよね。それと一緒で実は実践で使うと無意識の文法をこう鍛えていくことができるんですね。だから文法について考えてる暇をなくしてやっていくとこの無意識の鍛錬ができる。でその方法で一番いいのは実はコミュニケーションすることで留学行って向こうでもうなんかしどろもどろなりながらこうなんかいろんな人と話して帰ってきた友達とかいません？その人って大体喋れるようになってますよね。であれってもうなんか伝えるためにもう一生懸命やるうちに無意識の文法を作るところをすごいトレーニングしてるんですね。で OK ですか。で結局じゃあ無意識のトレーニングをしなきゃいけないと。でそれにはコミュニケーションが一番いいんですよ。で下手でも何でもいいから喋って無理やり喋って何とか繰り返していることで、で終わったらまあ文法もう一回復習したりとかしてもいいんですけど、とにかく喋って覚える、喋るっていうかお互いに意思疎通するっていう訓練で英語を鍛錬するとすごい伸びるんですね。これはまあ加速学習のいろんなメソッドから説明してもいいんですけど、まあ結論だけ言うとそうなんですけど、で実はそのじゃあそれをやるときに実は今ロゼッタストーンじゃないやレアジョブっていうウェブサイトがあって、間違った、レアジョブって月5000円で毎日25分間話ができるんですよ。でそれはフィリピンはネイティブなんで英語圏なんで、フィリピンのあっちの東大生みたいな感じの人がだすごい教養がある人が話し相手になって、どんな話でもいい、日常の話でもいいし、なんか特定の分野の話でもいいし、学部がいろいろあるんで自分が結構こう工学なんかエンジニアだったらその工学部の学生と話すとか選べるんですよ。もしデザインとかの話したかったらこう建築とかデザイン系のところの学部の人探して話せばいいと思うんですけど、でそこで25分話せるんです毎日。だ毎日25分を1ヶ月何でもいいんで会話してって繰り返して終わるとすごい伸びるんですね。でその それがしかも最初2回無料なんですよ。試せるんです。で、あと教科書まで用意されてあって、教科書に沿ってちょっと最初やってもいい。そのうちフリートークしてもいいし、それも自由っていう。それは向こうの人と話し合って決めればいいよっていう。レアジョブって5000円、月5000円あるんですけど、これ やってみようと思いました。
そうですね。でもコミュニケーションできるんやったら25分もいいですよね、
うん、どうですか、やってみます。
どうでしょう。苦手やからな、
うん、
緊張します。
緊張します。でもやってみます。無料ですよ、最初2回。
あ、最初2回じゃ、そうですね、ちょっと力試しぐらいで。
あ、結構やってみようと思いました。どうですか、正直なところ。いや、実はこれがテストなんですけど。
どうでしょう。
OK です、 OK、 全然 OK です。はい、正直な感想を教えてください。無理やりこう言わなくても。
正直、その自分でこう、
うん、
アポイントとこの日にこの人とやろうみたいな、
うん、
毎日こうやるのって結構めんどくさい。
そうです、めんどくさいですよね。でも英語は絶対欲しかったりしますよね、英語力って。でもめんどくさいのと英語力欲しいのどっちとか言われたらちょっと悩みません。でも、でもなんだかんだ言って、いや、そうは言っても今まだいらないしとかいろいろ言いますよね。で、それがそれで OK なんですけど、実はこの今の一連が全部テストだったんですけど、実は冷静に考えましょう。で、要はまあ理論としてはコミュニケーションしたらいい。で、しかもコミュニケーションする内容は何でもいいし、向こうがもう本当になんか全然喋れなかったら教科書に沿ってやれば結構しくじりづらいっていうか、んでその教科書も本当中学生レベルとか用意されてて、だからまあそれに沿って25分やるだけの話ですし、最初は無料ですし、でいろいろ論理的に考えたらやらない理由はなかったりしません？忙しいって言っても1日25分だしとか、でアポイントメントも自分の一番都合のいい時間を使うか、昼休み必ずやるかなんかすればいいしというか、やるための理由を作ろうと思ったらいくらでも作れますよね。でも作らないで逆にやらない理由をいっぱい作るんですよ。これは実は最初からやらないって決めてるんですね、脳は。ここがポイントなんですよ、テストとしては。ここで今話聞いて、ああなるほど、やってみようっていう人はもうすごい大事なんですけど、それはもうやってみたらいいと思うんですね、一番。で、その人はもっと細かいレベルでのその上達のための知識を手に入れて実践して繰り返してやることが大事なんですけど、今これちょっと逆に同じでこうやめとこうっていう理由をいっぱい出した人は続きの話を聞くとすごいいいんですけど。で、実は僕らの脳っていうのは恐れがあった場合、何らかの恐れとかがっかりしたりする嫌な気持ちっていうのを味わわないために、そういう状態をちゃんと避けるように意思決定するんですね。自分でその嫌な気持ちについて思い出しもしないでそっち行かない理由をちゃんと作り出してくれるんですよ。だからそっち行かない理由を考えるときに、例えば英語だったら英語のその勉強を始めない理由を作り出すときに、いちいち昔の嫌な気持ちとか全部思い出させてはくれなくて、それを味わうのが嫌だから行かないんですけど、だからそもそも思い出さないです。自分が英語で嫌な目にあったこととか全部思い出さないようにして、すごい理路整然とやらない理由とかいっぱい言うんですよ。でもそれ全部言い訳だよねって言われたら、うってなる。うってなる。これは実はその嫌だって思ってるんです。でもっとそれを言うと、英語に自信がないっていう状態なんです。でもうもしそれをやった時に、もう本当に例えば中学生レベルの教科書なんだけど、相手は日本語一切喋れないからずっと英語ですよね。そのずっと英語の状態でもう大混乱して、そのうわーって汗かいて、もうわからん、もういいやっていう気持ちを 無意識で一瞬に想起して思い出してやらないって決めてあるんですよ。なんとなくわかります、うん、ここまで言われるとああそうかもってちょっと思いません、うん、でも僕らはそういうことをそのよほど意識しない限り思い出しもしないんですよ。思い出すのも嫌だから。で結構まだ素直なんでそうやって言いますけど、いやそんなことないって言ったりもします人は。で実は一番最初にやらなきゃいけないことは、英語学習を実はやる始め、もう英語に何か本当に英語の勉強を始める前に、その嫌って言っている情動記憶を書き換えなきゃいけないです。こいつを思いっきり変換してしまわない限り何にも英語学習進まないんです。なんかちょっとつまずいたらいっぱい理由考えてやめたって言うんです。で忙しくなったら忙しいからやらへんって言って やらないっていう決断をして、でもそれは無意識の作用で嫌な思いするのを避けるっていう行動なだけって。 OK です。だから一番最初もう英語の勉強とかする前に、実は英語のその嫌だって言ってる気持ちをこう取り除くっていう作業をきれいにやってから次なんです。で本当に心からうわレアジョブやってみたいってなるようにまず整えるっていうのが一番最初にやらなきゃいけないことなんです。ここまで結構理解できました。で、まあ、じゃあ なぜでその時にじゃあどうやって取り除けるかっていうと、実はこれは意識的に過去の記憶に介入する、まあまあもうちょっと具体的に言えば論理的に考えるっていうことなんですけど、まあ、前頭前野を働かすとかいろいろ言い方しますけど、じゃあなんで僕らはそんな英語が嫌になったか、それを思い出すんですよ。まずはじゃあ英語嫌になった理由って採点されたからなんですよ。一つは採点されて、あの間違っちゃダメってずっと教えられてるんです。で何か会話する場面でも失敗したところを言われるんです。で恥かいたこととか嫌な思いしたところをめっちゃ強調されて教えられてきたんですよ。だから分かんないことにずっとフォーカスする状態で来たんで、それは嫌になるんですよ。嫌いになるようにできてて、で評価されるのが当たり前、英語を勉強し始めた頃から評価されるっていうずっと続いたんですよ。義務教育の間3年4年6、10年ですか、10年間ずっと外部、最初の最初から最後まで外部評価っていうものだけでやってきたんですよ。で数学嫌いな人たちっていうのは、実は数学やり始めた頃からいきなり、まだ何もできない頃からいきなり評価が突きつけられた人たちが嫌になるんですよね。で数学たまたまポンポンポンってできる人は、そういう評価が始まる前に数学やったんです。自分で面白がって、そういう人たちはスッていくんですよ。理科とか何でもそうなんですけど、もう苦手教科って自分がそういうことに取り組む機会がなくて、たまたまで取り組んだ機会が評価されるシステムの中だったっていう。で今ちょっと話ずれましたけど、でじゃあそのまずそうやって英語について外部からめっちゃ評価されて、そのできないことばっかり見てるよっていうことにまず気づくと。じゃあ次にちょっと嫌な気持ちって何ですかね、具体的に言うと。
英語
で嫌って思う気持ち、昔に嫌って思ったこととか。
単語めっちゃ覚えさせられた。
ああ単語を覚えるのは辛かったって。でこれもじゃあそれに対して論理的に反論するんですね。じゃあ単語をたくさん覚えさせられたけど実際使わないよねみたいな、その現場コミュニケーションの現場では。で最悪あれがそれでとかごちゃごちゃ言ってたら伝わったりするから、なんか緑で大きくてなんかなんたらとか言ってたらっていう野菜とか言えれば、スイカいや違うとか、なんたらピーマン、あそれそれとか言ってやり取りすればいけますから、じゃああんま覚えなくていいし、まああといっぱい覚えさせられたせいで多少結構忘れてるけど、大事なやつは覚えてるからもういいやみたいなっていうふうに反論していくんですね、自分で。で でそういうふうにしてなんか嫌な記憶を思い出してたくさんできるだけで反論しつつ良かった点を探すんですよ、それぞれ。例えば今だったら僕が勝手に自然にやってましたけど、英単語めっちゃ覚えさせられて嫌な思いした。でおかげでそこそこ英単語、基礎英単語は覚えてる、良かったっていうふうにするんですね。嫌だったことを反論して良かったことを探してプラスの情動記憶に変えるんですよ。でこれはコーチングとかしてるともし分かるんですけど、情動の書き換えが終わったら記憶で蘇らすも変わるんですよ。覚えてなかったって忘れたことも思い出したりするんですね。僕らの脳っていうのは嫌なことは思い出せなくなってて、でも貯蔵してるんですよ、そいつに出会わないために。で逆に楽しかったことは思い出しやすいんですね。だから書き換えてあげたら、楽しかったことになったら、良かったことになったら思い出しやすくなるんですよ、昔のこととか。で記憶力良くなって、今英語やだやだって思ってるじゃないですか。なら英単語新しく覚えようとしたことがもう嫌っていうラベルを貼って思い出しにくい箱に入れるんですよ、脳がポンって。それで余計覚えられないんですよ。面白いでしょ、脳って情動、脳って情動って言って、会話がそうなんですけど、こう感情にひっつけてしか貯蔵できないんで、マイナスで貯蔵してるやつは思い出さない箱、その代わり無意識で避けるように使うみたいな。で楽しかったやつは思い出しやすい箱で、もっともっとそっちの方向に行けるようにするためっていう風にできてるんですよね。で思い出しにくい箱に入ってるやつを一生懸命嫌だった気持ちを思い出して反論して楽しい方の箱に入れ直すって作業してるうちに、そのうちゴソって単語が楽しい方に入ってくる。そうなると忘れたような単語とかをこう使えたりするっていうぐらい起こるんですね。でじゃあそういうことをまずやって、まあ、ちょっと楽しい方の情動に変えていくと。であと自分に言い聞かせると、もう他人からの評価は気にしない、言い聞かす必要があって、これ何回も言うんですよ。他人からの評価はもう絶対気にしない、で自分をと他人を比べたりしない、とにかく他人と比べない、他人からの評価気にしない、誰からどういうふうに言われても気にしないって自分に言い聞かすと、これ大事なんですよね。でたとえそれが喋ってる相手であっても、ね、向こうはんなもんな全然なんか伝わらへん腹立つなっていう顔してもう気にしないってなんでしないと思います。コミュニケーションとかお金払って先生ですから、向こう全然しないと思います。一生懸命話してくれるから、もししたらクビってクビにしてやるって思っとったらいいでしょう。でそういうふうにして気にしないのを繰り返すことと、ちょっとでも自分を褒める、小さく、じゃあレアジョブ登録しました、今日1日目試して誰かと話しました、いや頑張った、登録した、忙しい間時間取ってやった、ちょっとすごい、これは偉い、他人と比較しちゃダメですから、でもう本当素晴らしいと、進歩したって言って言い聞かす自分に、でよかったって。で実際やったら本当にめっちゃ怖かったりとかするやつをこう登録ピッピッピッってして、登録して予約して会って喋りってしどろもどろでいいですか、1回目でも終わったら、いや頑張ったって言ってほしいんですね。だからもう1回目はもうテストの1回目っていうか、そのトライアルの1回目はもう目的は登録してアポ入れてハローって言って25分間なんか本当に自己紹介して、もうどうでもいい、たわいもない話とかするだけって決めて、それが終わったら OK みたいなミッションにするんですよ。でこれはどういうことかあったら、みんな始めた時にものすごい高いハードルを課してるんですよ、勝手に。他人の評価を気にして生きてきたせいで、単語はなんか3000語4000語覚えてなきゃいけないみたいな、でなんかペラペラいけなきゃいけない、綺麗な発音じゃなきゃいけないって、なんか勝手にすごいハードル上げてるんです。それをもう無視して、他人の評価関係ないですから、もう絶 対乗り越えれるか、ちょっと頑張ったら乗り越えられるハードルを自分で設定するのが大事なんです。なら一番最初のそのほら、レアジョブでやってみるだったら、どういうゴール設定したら頑張ったって言えるかなって言って考えると、そしたらまあ登録してさ、予約してさ、こんにちはとか言ってさ、なんかちょっと25分さ、なんか何の話か分かんないけど喋ってみたって言ったら、すごいって自分で思わへん、なんかあんだけ嫌ってやらへんって言ったやつをやってみた、ちょっともう第一歩、偉大な一歩やったって言ってあげる自分に、それが大事。ちょっとやりたくなってきました。ちょっとだけで本当にそれぐらいで やると、でそれを日記に書くんです。今日すごかったことって、いやもうすごかった、頑張ったって、で最低10個褒めるんですよ。今日すごかった、偉かったって。で次の時にはまた若干だけハードル上げる、本当にちょっとだけ上げない、もう高いとこは絶対やらない。で次行くと、で例えばじゃあ次は例えば次は I don't understand って言うと、分かんなかったら、ああごめん分かりませんって、で repeat please とかもう一回言って、もうそれだけ必ず、分からんかったら分からんって言って repeat please って言おうって。前は分かったふりしてニヤニヤしたけど、それやらへんと、分からんって、とにかく分からんかったら正直になるって、2回目そういうゴールにすると、でずっと正直にやる、もっとゆっくりスローダウンとか言って、で言ってもとにかくゆっくりして、ああそういうことねって言って、少しでいいからちゃんと本当に理解するっていうことを目指すってする。そしたらもう、うわ今日は正直やったって言って、ひたすらそのそういう設定でやっていく。そしたらそのまたそれでめっちゃ褒めるわけで、次の日もまた同じようにして、でなるべくずっとしばらく正直って言ってやっていくっていうのを、でそうやってちょっとずつハードル上げるっていう、これがめちゃくちゃ大事なのね。で、あのなんかヘビの実験の話はしてないか、自己効力感、そうそう、だからあの簡単な説明すると、あのヘビが大の苦手の人がいて、そのヘビが大の苦手の人、もう本当にトラウマぐらい嫌な人にが3時間ぐらいでヘビを掴んで持ち上げるみたいなワークショップの時にはを作った人がいて、その人はもう本当に小さいステップを作って、小さい成功体験を何回もさせる、これがめちゃくちゃ大事で、例えばあの今までやだなって思っちゃったものって1回目のハードルが高すぎてこけるのね、こけるじゃないね、ハードルが高すぎて壁にぶつかる感じ、ゴンってで壁見上げたら高すぎて絶望を味わって、すっごい嫌な気持ちになって、それを嫌な物入れの方に記憶入れて、二度とその壁に近づかないで済むようにしてるっていう。だから本当にもう階段、低い階段ぐらいに自分で設計するのよ必ず。で次の階段も低くする。でも本当に低い階段をゆっくり登って、ゆっくりでいいって言い聞かせて、一回ずつめちゃくちゃ褒める。でまあその30万円のコースってもう本当褒めてくれるよ、一回ずつ。でそれを自分でしっかりやるとセルフコーチングっていうことになるけど、こうやっていくと。で工夫することね。例えば3日過ぎて4日目やったら、いや普通3日坊主で4日やったとか、そうやってもうちょっとでも褒める。なんでそうやってコミュニケーションをしていくことに慣れていく、 OK、 でそういうふうにしていくと。でさらにもうちょっと、もう一段階考えていくことが大事で、実はコミュニケーションをするときにさ、でもそうは言われても結構心配じゃない、コミュニケーションしたらいいよ言われても、ドキドキするよ、その状況を想像するだけで。そこでコミュニケーションの秘訣を覚えておくこと、これは僕もやってよく分かったんですけど、なぜ日本人が嫌われるか、英語圏の人っていうか外国人っていうか、それは あの分かったふりするからね。ただそれだけね。伝わらなかったことで嫌がられてるわけじゃなくて、分かったふりしてなあなあにするからすごい嫌がられる。日本ってもう基本的に日本で出会う人はみんな日本人で、文化なんか文化背景みんな一緒だから、なんとなくちゃんと通じるんです、すべて意図とか。でもヨーロッパとかは EU とかになってもう自由に人が行き来するから、で移民が多かったりするから文化背景みんな違うよね。だからちゃんと話して意思疎通して分かり合うことっていうのは珍しいっていうか、すごい喜びって言ったらいいのかな。日本はもう普通だからそれぐらいじゃなんとも思わないけど、向こうにしてはそれはやっぱとそのすごいハードなことっていうか、だからそのちゃんと意思疎通してお互い分かった、ああそういうことかと。例えばあなたが住んでいるところってここねっていう本当に細かい、どうでもいいかもしれないけど、それがちゃんと伝わり合って、ああなるほどって、そこに住んでんだっていうことがすごい喜び、コミュニケーションにおいて。なのにその時にこう日本人がイエスみたいな、どこに住んでんのイエスみたいなしてたらもう嫌って思われる。でもごめんもう一回言って、ゆっくり言ってって言って、ウェアなんたらかんたらってゆっくり言われて、ああ大阪だよって言って、で大阪っていうのは日本のこの辺とか東京の次とか、でも次もなんか正しく言えなくても、なんか例えば東京な大阪 is next 東京とか言った時に、え東京の隣みたいな、ああ違う違う隣じゃない、ナンバー2とかなんかいろいろ言って、ああそんな大阪ってそんな大きいんだみたいな、そういうことが大事。正しく話すことより本当にコミュニケーションってその伝わることが重要って。だから最初下手くそで全然伝わらなく、あのその量はいけなくてもいいから、一個ずつちゃんと分からん、ゆっくり言ってくれ、なるほど分かった、でもちょっとまだ分からん、こういうこととか聞いて、少しだけ25分間で本当にその日になんか親のことちょっと聞き出したぐらいとかで全然構わないから、でもああなんか分かり合ったっていうことを最優先にして話する。それで言って なんでかって言ったら1ヶ月続けたらいいとかしてたら、だんだんその実は細かい一個ずつちゃんとクリアにすることが無意識の文法をトレーニングすることになって、で1ヶ月経ったら最初の頃に比べたら全然たくさんのことを意思疎通ちゃんとしてるっていうの。逆にヘラヘラして分かったふりしていくやん、スピードアップしてもずっとヘラヘラしてる、なんなら全然友達ができない本当に本当に残念なことに友達できないから、でそう言ってちゃんと本当に通じ合うようにしてたら、向こうの学生と友達になってこう日本に来たいって人も結構多かったりするから、来た時に会ってご飯食べに行ったりとか、そういう楽しいこともあったりするし、それに分からんことは分からんってちゃんと言ってやることを癖づけておいたら、本当にこう国際舞台じゃないけどそういうとこ行った時に正直に分からないって言えるようになるから、分かったふりするのが一番嫌われる外国では。ここまで聞いたら分かったと、最初分からんって言っていいって、ゆっくりって言っていいって、お金払ってるしでほんと小さいハードル超えて他人からの評価も全部無視して、とにかく自分を褒めてやっていくっていうことでいけるっていうふうにちょっと思えてきました。でそういうふうにしてやっていくとでもうあとはもうコミュニケーションひたすらすると。で特にエアジョブとか使ってそういう心の問題というか解決して、あとは続けられれば、で続けるためには先になんか1週間分予約しちゃうとかね、しとけばもう意地でも 休んだらなんか向こうに迷惑かかるかもとか思えば、で向こうの人に電話してくれって、スカイプだから、スカイプの iPhone とかにスカイプアプリ入れてたら電話かかってきたりするから、もう意地でも電話してもらったりとかしたらもう出なきゃしょうがないからっていう状況を作って、あとは続けていく。 ていうことかな。でそれするとまずそのコミュニケーションで無意識をトレーニングするっていうことがまずはできるようになる。結構どうですか、ここまで聞いて。
なんかちょっと英語やってみたくなりました、
ね、うんですよね。でさらにそれを加速させていく方法がもう一個あって、やっぱり無意識って言ってもやっぱ文法とか英単語とかちょっと覚えの並行でやった方がいいんですけど、まあ、英単語はもうちょっともう大変だから、まあ、もう使いながら覚えるか、慣れてきたら自分が読みたい要所かなんかを例題にしてその人と読み合いっていうか、その人になんか説明してもらったりとかしながらやると英単語、その分野の英単語を覚えれるから、もう英単語ちょっと置いといて文法をちゃんとやる。で文法は実は1億人の英文法っていういい本があって、これも完全辞書みたいにもうめっちゃ毎ページがあってすっごい細かくやってるけど、まあそれはもう英語の辞書参考書を目指して作ってあるから、だから内容めちゃくちゃいい。でそのめっちゃ細かいことまで全部理解すると本当にこうニュアンスとか伝えられる英文法がマスターできるけど、それはもうちょっと大変だから、その本を買って基礎的なところとかだけ読む。なんかでまあどういうものかっていうと、僕らってなんか SVOO とか SVOC とかいろいろ習いましたね。ああいうやり方だとわけわかんなくなるんで、その例えば GoTo って一セットで覚えさせられたりするやんか。なんか英文法じゃない英単語を覚えるときに GoTo って覚えさせられてるけど、本当は Go と To がセットではなくて、 To は前置詞って言ってるぐらいから後ろのやつに本当はついてるわけよ。 To どこどこについてるわけ、 Go についてるわけじゃないっていう。そういうことをちゃんと解説してくれてる本で、だからそういう前置詞とかのこうなんか受験のためにこう変な覚え方してるから、それちゃんとこうクリア、そのちゃんともう一回こうリセットして、前置詞っていうのはこういうもんですよって本当に正しい文法を教えてくれてて、でしかもそのイメージで捉えやすくしてくれてて、だから日本語って例えば自己紹介とかでもとか何か説明するときとかって、地図で言うと地球の日本の大阪のなんか茨城市のどこどこの私ですっていうね。でも英語って逆で私で私のすぐそばのものをなんか言って、そしてそのすぐそば外へっていうの、私茨城市大阪府日本世界みたいな、内から外に向かっていくっていう違う構造が全然で、そういうことをちゃんと教えてくれるっていうかな、感覚として。だからまあなんか例えばなんかそのなんだろうな、でそういうふうに考えるときに愛って言って、まず誰っていうのはその中心から外っていうのを覚えておくと、もう絶対中心の何かをまず言わなきゃいけないっていう意識をすると全然違うから、で私って言って愛って言ってで Go って言って、 Go って言った瞬間に私がいて、私をちょっとこう拡大して見てみると、走ってると Go と、まあ、どっか向かってると、どっち向かってんねんみたいな、じゃあ To って出て矢印がピッて出ると、でも矢印がどっちどこっていうの分かんないから、もうちょっとバックするとスクールって見えて、ああ学校に向かってんのねって、でなんかモーニングってその外行くと、ああ朝に学校に行くのねっていうイメージで、全然その言語体系が違うから日本語と、そういう全然違う言語体系をなんか感覚としてイメージとして語順が正しくなれるイメージを教えてくれるのが1億人の英文法、すごいいい本。でもめっちゃ細かいから全部読もうとしたら大体くたびれてえーってなるから、基礎的なところだけちょっと読んで、であとは今日コミュニケーションであれなんかうまく伝えれんかった、どうやったらいいんだろうっていう時にちょっと調べて、感覚によるすごい感性というか、そういうふうに訴えてくれる英文法の説明、本当にいい本があって、 僕もそれは100万円の個人レッスンの時にそれ勧めてもらって、うん、それをもうちょっと分かりやすく噛み砕いて教えてもらったおかげで要所とかがすごい読みやすくなったよね、
うん、
急に、まあ、100万円の時は主に読む方をトレーニングしてもらったから、うん、もそのおかげですごい要所読みやすくなって、うん、でそれがうまく発揮できたらもうちょっと長めの文章でもパンパンパンパンパンって当てはめてちゃんと伝わるっていう、でそれをちょっとやりながら毎日喋るっていうことをすると、その本はまあ 2,3,000 円ですから月 5,000 円で1ヶ月でもやるともう全然違うレベルで、それをで1ヶ月続けると何が起こるかっていうと、自分の評価、自己評価だけに基づいて自分の成長を喜んでやっていくと自信がすごいつく。したらなんか街で困ってる外人いたら助けようと思ったりとか、で1ヶ月ぐらい続くともっとチャレンジして背伸びしてみようみたいな思えるんで、そこまで来たら毎度チャレンジ背伸びする、まあ、僕だったら毎日電話かけた時に普通に喋るんじゃなくてなんか新しいこと言おうとかなんか難しいこと言おうとか言ってチャレンジレベルをぐいぐい上げていくとやっぱ伸びる。でそういうふうにしてやっていくといいです。ということでですね、まあ5000円で飛躍的に英語を上げる方法ということについて、説明をしました。何か質問ありますか？大丈夫ですか？じゃあぜひぜひ5000円でチャレンジをしてみてください。でこれでまあすごい伸びてってもっとブレイクスルーっていうかしたかった時にはそのLLB っていうのを僕は受けて、そこから5000円でやる方法を作ったんで、その LLB は30万円でちょっと高いですけども、この時にはもう本当にコーチが本当についてるんで、細かいもっとチャレンジレベル上げた方がいい時は言うんで、向こうがしかもわざと早く言ったりとかしてテストして今のをちゃんと今分かった、本当に分かったとか聞かれるで分かってませんってちゃんと言って、より高度にそのこうなんか背伸びしていくようなトレーニングをしてくれたりするんで、まあ、それにその後にチャレンジするともう本当に1年とか経った時に、まあ、もう見違えるような形にで英語のいろんなリソースにアクセスできるようになるんじゃないかなというふうに思います。